まあ、今日は受難の手術ということで、この受難物語のところがですね、朗読されました。まあ、時々思うんですけども、まあ、宗教というのは一体何のためにこの世に存在するのか、まあ、いろんな理由があると思いますが、まあ、死者を葬るためとかですね、まあ、死者のためにお祈りするとか、まあ、いろんな理由があると思うんですが、一つの宗教の役割は苦しみをどう私たちが受け止めればいいのかっていうですね、まあ、嬉しいことは別に構わないですけれども、まあ、この世にはさまざまな苦しいことがある。その苦しいことをどう受け止めればいいのかということに対してですね、大体どの宗教もこの、まあ、答えというか考え方を提供しているわけなんですよね。一番典型的なのは、まあ、ユダヤ教でも、まあ、ユダヤ教は特にそうですが、まあ、普通の宗教はなんで私たちが苦しむのか、それは私たちが悪いことしたからだと、悪いことしてその罰として苦しみが与えられているというですね、まあ、ある意味一番合理的な考え方かもしれない。だから私たちはどうすればいいかって言えば、改心して良いことをしましょうと。改心して良いことをすればそのうち、まあ、良いことが私たちに来るという考えですね。でこれはまあ非常に一般的な、まあ、考えかもしれない。でもそれ違うですね、まあ、考え方を与えているものは、まあ、私の知る限り2つだけで、まあ、1つはお釈迦さんですね。お釈迦さんはどう考えるかって言ったら、なんで私たちが苦しむのか、それは私たちに執着心があるからだっていうのが、まあ、お釈迦さんの答えですね。まあ、原始仏教として考えればですけど、だからお釈迦さんの答えは執着さえなくせば苦しみはなくなるっていう、まあ、そのために、まあ、お経を唱えたり、まあ、悟りを開きましょうっていう、まあ、それはそれで、まあ、すっきりした考えかなというふうに思うんですけども、じゃあ私たちキリスト教の場合はどうなのか。なんで私たちは、まあ、この苦しいことがあるのかということに対して、イエス様が示した一つの答えは、まあ、今日の受難物語につながるんですが、まあ、それはちょっと、まあ、驚くべき答えだと思いますが、自ら苦しまれたイエス様ご自身が十字架に向かう前に、十字架上で、まあ、自ら苦しまれたっていうのが私たちに与えられている、まあ、答えであり問いかけでもあるっていうかですね、しかも神様が苦しまれたっていう、その事実を受難物語は私たちに突きつけているということですね。私たちはそれをやはりしっかり受け止めていくっていう、まあ、そこからキリスト教が始まるというか、私たちの信仰が、まあ、出発するというふうにも言えるかもしれないというふうに思います。例えば、まあ、私はまあいろんな本を読むの好きなんで、こう、まあ、いわゆるニューエイジ系の本も割と、まあ、時々目を通すんですが、まあ、そこにもイエス様出てくるんですよね。で、まあ、いろいろ喋ったり、まあ、いろいろしてるんですけど、まあ、ニューエイジのイエス様とキリスト教のイエス様と、まあ、どこが違うのかって言ったら、まあ、これもはっきりしていてですね、ニューエイジに出てくるイエス様は苦しんでない神様、神様というか全く苦しんでないんですよね。まあ、なんか大天使の親分みたいな感じで、まあ、神々しい感じでは出てくるきますけど、苦しむ姿は全くない。で逆に私たちキリスト教のイエス様はどういう方かというと、苦しまれている方だ。だからこのように受難の手術をお祝いして聖週間をさらに荘厳に迎えるということですね。 私たちに与えられているのは苦しみの神秘が与えられている。苦しみを私たちが受け取ったり乗り越えたりしていくときに、まずイエス様が苦しまれて十字架で無実の罪を着せられてですね、多くの人のこの非難や悪意を受け止めながら、まあ非業の死を遂げたっていう、まあ、そこから私たちは私たちの祈り、私たちの信仰を出発させていくっていう、その大いなる恵みが与えられているということですね。まあこれはまあ時々黙想することですけども、まああまりの恵みっていうか、あまりの神秘っていうかですね、苦しみそのものを、まあ、これだけ深く捉えるっていうか受け止めていく、その神秘を示してくださっているのはイエス様以外にありえないっていうふうに思います。でそれが聖書に今日の朗読のようにあまりに細かく書かれている、ビニにサイに入り、それが記されているわけですね。だからこそ私たちは苦しい時、辛い時にこそこの苦しみを受けられたイエス様に心をこう向けることができるっていうことでしょう。でも残念ながら本当にクリスチャンになった後ですね、キリスト教をやめる人は時々おられるんですよね。手紙もらったりなんとか。でもほとんどの人の理由は何かって言ったら、苦しみの中で神様が助けてくれなかったっていうことに結局尽きてるんですよね。こんなに苦しいのに洗礼だけど結局何もいいことがないし、神様は全然助けてくれなかったと言って去っていく人は、まあ、少数ながら実際おられるんですよね。まあ、それは心が本当にまあ、痛むことで、ちょっとどうすればいいかちょっといつもわからないんですけども、でも確かな答えは、あなたが苦しむ前にイエス様が苦しまれたっていう答えがしかやっぱり私たちに与えられてないと思いますね。まあ、この不思議な神秘をイエス様の十字架とともにまた担いましょう。なんでコロナがこんなに流行ったのか、なんで私たちがまだコロナで苦しまなきゃならないのか、何をどういう悪いことしたからこうなのかとか、まあ、だいたい問うてもわからない。でもイエス様が苦しまれた、その苦しみを通して私たちはどう苦しみを受け止めて、どう苦しみを乗り越えて、この苦しみの中でもどうやって私たちが生きていけばいいか、イエス様が確実に教えてくださると思います。一人一人に対してですね、多分与えられる答えは違うかもしれないですけれども、でも苦しみから私たちは逃げる必要性も全くないということです。イエス様の十字架の先にあるのは復活の恵みですから、まあ、そこに私たちが向かっていく道のりを歩むことができるということですね。まあ、それは改めてこの受難の手術に心に刻みたいと思います。まあ、知り合いのある女性でしたけど、まあ、あまりに苦しいことが続いて、もう生きていくのも嫌になって、もうなんかもう家に帰る力もなくて、どっか出かけててですね、で途中でも歩く力もなくなった時に、まあ、それはもう非常に神秘的な体験だったでしょうけど、はっと横を見たら十字架を担いでいるイエス様が横を歩いてたっていうんですね。でそのこの髪の毛の生え際まではっきり分かるぐらいそれが見えた、まあ、ちょっと不思議な体験ですけど、でも自分の横を十字架にかかったイエス様が共に歩いてくださってるっていうことが分かっただけで、彼女は力が与えられて、まあ、そこからちょっと歩んでいく恵みというか力が、まあ、全ての問題が解決したわけじゃないですけど、でも明らかに共にいてくださる神様が自分に力をくださったというふうに分かっちゃってくださったことがありますけれども、まあ、そのようにはっきりともちろん見える人は それといないかもしれないですが、イエス様が共に苦しんでくださってるってことですね。皆さんの一人一人の苦しみと共に、まあ本当にこの大きなお恵みは、それは神の愛から来てるからですけども、その恵みの大きさは本当に計り知れないと思います。まあ、そのイエス様の苦しみをしっかり受け止めて、で私たちも日々の大きな小さな苦しみを受け止めながら歩んでいけるように、このイエス様の受難を心からこのお祝いし祈り、その十字架のイエス様に共にですね歩んでいける恵み力を願いたいと思います。